第2テサロニケの2章6節から12節を開いてください。パウロ前回の箇所でキリストの来臨すなわち敬虚に関して話しました。なぜならテサロニケの教会の中に偽りの教えをする人たちが忍び込んだからでした。彼らはこの激しい迫害の中で苦しんでいたわけで、それでこの偽りの人たちはもう主の日が来たんだ、こんな苦しいことないじゃないか、今たかつてなかったような苦しみをあなた方は味わってんだから、もう患難時代が来た、神の裁きの日はすでに来たと言って、それを聞いた人たちはこの信仰の弱い、まだこの信仰を持ったばかりの人たちであったわけですね。テサロニケの人たちはそれで落ち着きを失い、心を騒がせる人たちがいました。でそこでパウロはキリストの来臨について彼らにもうすでに教えていたわけで、そのことを思い起こさせるわけですよね。不法の者、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ない、主の日は来ない。主の日が来るのはこの滅びの子、不法の者、すなわち反キリストが現れる、これが最後の終わりの時の最後の印であったわけですね。前回はそこまで学びましたが、今日はその続きの6節から12節を一緒に学んでいきます。6節、不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止めている者があることをあなた方は知っています。不法の者とは反キリストのことです。反キリストは神が定められた時に現れます。いつ現れるんですか？主の日が来る前、罪に対する神の裁きが、御怒りがこの地上に下る前に、彼は世界の表舞台に現れます。反キリストが誰であるか分かりません。彼はヨーロッパから現れると言われていますが、おそらく今もうすでに政治の舞台で活躍している人だと思います。しかし私たちクリスチャンは実を言うとその反キリストを見ることはありません。なぜ？それが現れる前に、そのものが現れる前に教会は敬虚されるからですね。テサロニケのクリスチャンたちはこの反キリストが現れることをパウロから聞いて知っていました。しかしパウロはここで今はそのものを引き止めるものがあると言ってますね。どういう意味でしょうか？今はそのものを引き止めるもの、そのものとは反キリストが現れるものを引き止めるもの、それは何でしょうか？誰でしょうか？昔からいろいろと解釈されるところであるわけですが、難しいところなんですね。実を言うとおそらく私はこれは神の御霊、神ご自身を指していることだと信じています。で、聖霊はキリストの御霊、神ご自身です。神は私たちがキリストを信じたとき、私たちのうちに聖霊を住まわせてくださいました。これがクリスチャンですね。そして聖霊はこの地上で神の栄光、キリストの栄光を表すために働かれるわけですけど、どのように働くのか、それはキリストを信じた者たちを通して神の働き、キリストの栄光を表していくわけですよね。そしてその集まりが教会であるわけで、ですから聖霊の働きは教会を通してなされるわけです。イエス様はマタイの5章で、あなた方は地の、なんて言われました？塩ですと言われましたね。そしてあなた方は世の光ですと言われました。この世は腐敗してます、堕落してます。この腐敗防止のために当時は塩が大切だって、私たちクリスチャンはこの世の腐敗防止の役割があります。そしてこの世は堕落しているだけではなくて、世は闇です。暗闇に必要なのは何ですか？光が必要ですね。私たちはキリストを表す真理をこの人々に明らかにする役割があるわけです。 しかし私たちの力ではできません。世の中はどんどんどんどん終わり迎えば向かうほど悪がこのはびこってくるわけです。ちょうどノアの時代と同じで、地は暴虐で満ちたと書いてありますけれども、もう以前よりもどんどん悪くなり、そして真理に効かなくなっているわけですよね。悪いはずなのに、それがもうあたかも世の中で認められてしまって、それが良いものであり、それはダメだというものが悪者になってしまうような、そういう時代に私たちは生かされているわけです。ですから聖霊ご自身が、神ご自身がこの私たち教会を通してお働きにならなければできないことなんです。すべてのことは神のご支配のもとにあります。そして神のご計画の通りに歴史は動いていきます。詩篇の103編の19節に、主は天にご自分の王座を固く立て、その王国はすべてをすべ納めると書いてある通りに、神がすべてを作られ、そしてすべてを支配し、すべてをすべ納め、すべてを保っておられる方です。イザヤの55章、ここは開きましょうか。イザヤの55章、1262ページです。55章の8節に主はこう言われます。私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだ。主の言葉、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪は天から降って元に戻らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく人に種を与え、食べる人にパンを与える。読みたいのは11節です。一緒に朗読します、はい、そのように私の口から出る私の言葉も、私のところに虚しく返ってくることはない。それは私が望むことを成し遂げ、私が言い送ったことを成功させる。私の口から、神の口から、主の口から出る言葉は虚しく返ってくることはない、と主は言われました。そして私が望むことを成し遂げる、そして成功させると、主は語られたことを必ず実現させる方で、その神がすべてを支配し、そしてすべてのことは神が言われた通りに、神の御心に従って、神のご計画の通りになります。悪魔も実を言うと、この神の支配のもとにあるわけです。彼も被造物なんですよね。誰が作ったんですか？神ですよ。彼はもともと聖なる御使いでした。天使長の一人だったんです。神に仕えるものであったわけです。ところが自分も神のようになりたい、そのように彼は高ぶって地に落とされたわけですよね。そして彼の結末はもう定められていて、最後は火の池、地獄に落とされることを彼自身もよく知ってます。で、今しばらくこの世の神として、闇の支配者として彼は君臨しているわけなんですが、神の許可なしには彼は活動できません。そして彼はどうにかこの多くの人を惑わそうとするわけですが、神の計画を壊そうとするわけで、どうにか自分と同じようにこの火の池に投げ込まれる人たちを神の作品の中から、このどうにかそのようにしたいと思って、彼は神を真似ていくわけです。キリストを真似ていきます。神が人となって来られるわけで、その方が神の一人子イエス・キリストですね。で、悪魔は人になることできません。それで彼は何をするのか、人を使うわけです。自分がその人を完全に支配して、まるで彼が悪魔かのように、人間なんですけど、悪魔の力が完全に働いて、キリストのように多くの奇跡を行い、そして人々から称賛されて、人々から礼拝されて、人々を惑わしていくもの、それが反 キリストなんですね。この反キリストは人間であって、彼は悪魔の支配下の中にあるわけで、その反キリストも神の定められた時が来ないと活動できません。ですからここでパウロの言う反キリストの現れを引き止めているものとは、神の御霊、神ご自身であることが分かりますよね。7節戻ります。7節を見てください。テサロニケです、2章の7節。不法の秘密はすでに働いています。ただし秘密であるのは今引き止めているものが取り除かれる時までのことです。不法のもの、すなわち反キリストはまだ現れていません。なぜ？神の御霊が、神ご自身がそのものを引き止めておられるからです。神が許可を下すまで彼は表舞台に現れることはできません。しかし表にはまだ出てないんですけれども、もうすでにここでパウロは不法の秘密は働いていますと言っている通りに、この以前は隠されていたものがもうどんどんどんどん悪が明らかにされていくわけで、今の時代、以前は隠れてやっていた罪が、あるいは隠されていた罪がもうどんどんどんどん表に出てくるわけです。日曜日ヨハネの手紙を学んでいるわけですけど、ヨハネは今は何の時でした？終わりの時ですと言ったわけですね。どのように終わりの時だと分かるのか、それは多くの反キリストが現れていると言いました。最終的な反キリストのことではありません。たくさんの反キリストがもう2000年前から、私がキリストだ、キリストに変わろうとするものがたくさん出てくるし、反逆するものがたくさん出てきたわけです。その不法の秘密は、以前隠されていたこの悪がどんどん明らかにされて、ますます悪が増えていきました。そしてそのピークが、頂点が、最終的に不法のものが現れるわけです。それが反キリストが現れることですよね。しかしそのものが現れる前に、私たち教会はどうなるんですか？軽挙されるわけですよね。その後で主の日、神の裁きの日、すなわち大患難時代と言われているこの時代が7年、先週ダニエル書で学びましたけれども、7年来るわけです。で、ここでパウロは今引き止めているものが取り除かれると言ってますけれども、聖霊がこの世界から去るという意味ではありません。聖霊は神ご自身ですので、いつの時代もどこででもおられるわけです。そのことをダビデは詩編の139編開いてください。このように言っています。詩編の139編の7節で、私はどこへ行けるでしょう、あなたの御霊から離れて。どこへ逃れられるでしょう、あなたの御霊を離れて。8節、たとえ私が天に昇っても、そこにあなたおられ。私が黄泉に床を設けても、そこにあなたおられます。9節では、私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでも10節、あなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えますと言っている通りに、聖霊はどこででもおられるわけですよ。今教会の中で聖霊は教会を通して働かれるわけなんですが、その教会が大患難の前に、主の日が来られる前に引き上げられるわけで、軽挙された後も大患難が下るわけなんですが、神の裁き、御怒りが下るわけなんですが、いまだかつてなかったような激しいこの苦しみがこの世界を襲うわけなんですが、こう神の裁きです。しかしその時も聖霊はこの世界から取り去られることはありません。聖霊が働かないと人は罪を認めることできません。聖霊が働かないと私たちはイエス様がキリストであることは分かりません。聖霊が働かないと私たちは救われることできないんです。あなたが私が救われたのは聖霊の働きでした。日曜日に洗礼を5人の人が受けたんですけど、 本当に聖霊の臨在、私は洗礼を授けながら感じてました。もう確認の頃から時から聖霊が働いておられるな、そして完全にこの人たち救われてるな、でそれがよく見て取れるわけですよね。で感動のあまり涙を流す人もいました。涙を流したから聖霊が働いてるというわけではないんですけれども、感動するわけですよ、内側で。で見てる人たちも感動するわけで、聖霊が働いて、私は罪人だ、聖霊が働いたのでイエス様が救い主である、そのことを信じることができるわけです。今は恵みの時代で、私たちはそのような恵みに扱って主を賛美しているわけですが、やがて患難時代が訪れます。もうすぐそこまで来てますが、私たち引き上げられるわけですけど、聖霊が消えてなくなるわけではありません。聖霊は患難時代もおられるわけなんです。ただしその時に救われるのは非常に厳しい迫害を通らなければならないわけ。それでも神の憐れみですね、恵みによって教会が取り引き上げられた後、聖霊は約束の通りに神の民にまず働きます。多くのユダヤ人たちが救われるわけです。黙示録の14章あたり行くと、14万4千人のユダヤ人クリスチャンが誕生することが分かりますね。そして彼らが全世界に使わされて、彼らを通して多くの人たちが救われることが書かれています。これは聖霊がおられるので、その時代も彼らを通して聖霊が働いて多くの人たちが救われるわけです。さあ戻りましょう。8節、その時になると、第二テサロニケ、不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされます。人類の歴史はすべて神のご計画の中で動いています。すべての出来事は神のお定めになった通りになります。神のご計画はこの先、近い将来、まず教会が敬虚されます。教会はキリストの花嫁で、花婿が迎えに来るわけです。ですから花嫁は結婚の前にはもうエステ行ったり、いろんなことをしないといけないわけで、私たちもですから、外側のエステだけではなくて心のエステを教会は私たち個人的にしていかないといけないし、教会全体としても私たちは花婿を迎える用意をもする。だからワクワクなんですよ。私たちにとってはこの患難時代が来るっていうのは、実を言うとワクワクなんですよね。主が迎えに来るわけで、私たちそれを待ち望んでいるわけです。ところがこの敬虚っていうのは前触れありません、印ないんですよ。突然予期しないときに起こります。第一テサロニケでそのことを見ましたね。第一テサロニケの4章ちょっと戻ってください。一つ前のページです。16節、すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が、主イエスキリストご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、先に信仰を持って召された者たち、その人たちがよみがえります。そこに慰めがあるわけですね。それから17節、生き残ってる私たちがと言ってますけども、今の時代の私たちは限りなくこの可能性の中で生かされているわけです。肉体の死を見ないで私たちは引き上げられる可能性がものすごい高い確率で起こる時代に生かされているんですね。生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて、なんてありますか、引き上げられてありますね。これが敬虚なんです。ものすごい強い力、主の御手が私たちを引き上げるわけです。主の御手といえばペテロ大男でしたけれども、彼が溺れそうになった時あったわけですよね。その時に信仰の薄いものよってイエス様が手を伸ばして ひょいっと彼を引き上げたわけなんですけども、まあ、そのシーンをふと思い出したんですけども、主の御手は力強いんです。その力強い御手で天地を作られた神が、神の御子が私たちを迎えに来られて、私たちは一挙に天に引き上げられて、そして何てありますか、空中で主と会うのです、あります。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。イエス様が再び来られるとき、これ再臨と呼びますね。すぐには地上に来ません。最初ここに書いてある通りに、空中でまず私たち花嫁を引き上げるわけです。で、それから7年間のハネムーンを私たちは主と共にするわけで、それからこの地上に主が戻って来られて、この地上に旧約聖書で約束されている通りに、主ご自身がこの地上の王として全てを治めるわけです。あのエデンの園で神が作られたもの、非常に良かったわけです。それは悪魔に騙されて、まんまと人は、権利を奪われてしまうわけです。でももともとは神の作品であり、神はそれを完成させるわけで、ですから地上で主ご自身が一旦治めて、千年それが続くわけですが、その時には悪魔と、深い穴に閉じ込められて、そして千年後に彼は解き放たれて、でその時代に生きてた人たちがキリストに本当に従うのか悪魔に従うのか、それによって最後の審判、そして悪魔が火の池に投げ込まれる、それが黙示録の20章でしたが、そこに書かれてますよね。でここで主が戻ってこられるわけなんですけれども、私たちはこの引き上げられる、そして瞬時に栄光の姿に変えられます。これがまず第一にこのあと起こる大きな出来事です。第二に起こる大きな出来事は、私たち教会が引き上げられた後、不法のもの、ずっとパウロが繰り返しているそれです。滅びの子と言ってます。ヨハネはそのことを反キリストと言っています。その不法のもの、反キリストが現れます。で、彼が現れてから7年の大患難時代が始まり、最初の3年半は経済が大変な状況に今落ちそうになって、実際そうなっているわけなんですけども、それが回復します、おそらく。で、繁栄します。そして平和が来たかのように見えます。で彼はイスラエルに友好的で、イスラム教の岩のドームの北側にエルサレム神殿を再建させます。そしてイスラエルは、ユダヤ人は喜んで主を礼拝するわけで、この反キリストは悪魔の力が働いているわけですから、ものすごい強いリーダーシップがあるわけです。でみんなが尊敬します。というのも経済、政治、そして宗教に至るまであらゆるものを彼はまとめ上げていくわけです。平和のように見えるわけですが、しかし3年半後本性を表すわけで、第二テサロニケ、前回学んだこの2章の4節でこう言ってますね。不法のものはすべて神と呼ばれるもの、礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますと書いてある通りに、反キリストは自分を神とするわけです。で人々に自分を礼拝するように強制します。そして世界中が混乱が来て大きな苦難が来るわけなんですが、そのピークの時に栄光の主イエスキリストが燃える炎の中に、力ある御使いたちと共に天から来られます。そしてここにあるように、主イエスは反キリストを御口の息をもって殺すと、これダニエルの7章11章にも同じように書かれているわけですけど、もう一つが黙示録を、ここで見ましょうか。黙示録の19章開いてください。黙示録の6章から19章は大患難時代のことが 書かれているわけですけど、19章はそのピークに達したところですね。19章の19節からこう書いてあります。また私は獣と地の王たち、獣というのはこう反キリストのことですね、地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方、馬に乗る方は白い馬に乗って、11節見ると主がイエス様が確かな真実な方と呼ばれる方が義をもって裁き戦いをされると書いてある通りに、馬に乗って、白い馬に乗って主が来られるわけです。この2000年前イエス様がエルサレムに入場された時に何に乗って来られました？そうですね、軽自動車でしたね。ロバであった、荷物を乗せるロバ、それ乳和の象徴でした、謙遜の象徴でした。王の王である方が普通は白馬の王に乗ってくるじゃないですか。でも主は柔和な方として入場されるわけです。しかし再び来られるときはロバの子に乗っては来られません。白い馬に乗って主は栄光の主、王の王としてこの世の悪を裁くために来られるわけです。で、獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た、ヨハネが見たわけです。しかし獣を捕らえられた、また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽善者も獣と共に捕らえられた。この両者に生きたまま、両者は生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。残りの者たちは馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べたと書いてある通りに、さあ戻ります。主イエスは口から出る剣とありますけれども、ここでパウロが言う主の息ですね、主の言葉、御言葉によって反キリストを殺します、滅ぼします。そして反キリストと彼に従う者たち、偽預言者たちとは火の池、火の池とは地獄のことです、そこに投げ込まれる。このように反キリストの結末は定められているんです。彼は人間なんです、悪魔の道具として使われます、すごい力を発揮します、奇跡も行います。しかし滅びの子なんですね、永遠の滅びです。9節見てください。不法の者はサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛をもって受け入れなかったからです。不法の者、反キリストは誰の働きですか？サタンの働きなんですね。サタンの働きによって彼は到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議を行います。面白いですね。イエス様が来られた時も不思議と印、力ある技をなさったと福音書には書かれています。同じようにキリストを真似るわけです。多くの奇跡を行います。不思議と印を行います。そして黙示録の13章を見ると、彼は死んだと思われたが生き返ったとも書かれています。真似事ですね。これも人々を驚かせます。そして彼に従わせ拝ませると書いてあります。しかし彼の行う奇跡はすべてここでパウロが言っているように偽りなんですよ。あらゆる悪の欺きなんです。で、人は奇跡が起こると弱いですね。そういうコンプレックスがあるわけ。自分ができないこと、自分にないものを見ると人はコンプレックスを感じるわけで。だから、その反キリストがそのようなことをすると、わあ、すごいってなるわけです。驚くわけですよね。びっくりさせるわけです、みんなを。そして、わあ、神がそれをやってる、精霊の力だ、そのように神が働いてると思って、多くの人々が惑わされてしまうわけです。その結果どうなるんですか？ 滅ぼされるわけですね。なぜパウロなんて言ってますか。彼らは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからですと言ってます。彼らは自分を救う真理、神の真理を拒みました。福音を聞いたのに信じませんでした。だから救われない、滅んでしまうわけです。そして愛を持って受け入れなかったとありますけれども、下の訳を見ると真理の愛って書かれてますね。真理の愛は何ですか。真実の愛は神の愛ですね。神の愛を受け入れない、神を愛するより何を愛するんですか。人は光よりも闇を愛する、罪の生活を愛するわけなんです。それで惑わされるわけなんです。最後に11節、それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで、不義を喜んでいたすべてのものが裁かれるようになるためです。神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになったとありますが、どういう意味でしょうか。神は人を惑わすんでしょうか。人を滅ぼしたいんでしょうか。そんなことは決してありません。むしろ神は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられると第1テモテの 2-4 には書かれています。神は救われてほしいわけです。全てのものが真理を知るようになってほしいわけです。しかしどうですか、全ての人が信じるんですか。信じないですよね。現実は福音を聞いても拒み続け信じない人たちがいるわけなんです。信じない結果は何ですか。神の裁きです。神は彼らが真理を信じないので偽りを信じるようにさせます。神が語っておられることを拒み続け、そして心を固くなにすればするほど、実を言うと神はその人の心をさらに固くなにさせて、最後は滅ぼされるわけです。エジプトの王ファラオがそうでしたね。彼はイスラエルを奴隷としました。そして彼らの思い奴役で苦しめるわけで、神がモーセを使わして私の民を去らせて私に仕えるようにさせなさいと告げるわけですが、ファラオは心を固くなにしたと聖書は書いてあります。それで神は裁きとして彼が心を固くなにするままに放置しました。最後はどうなりました。ファラオとその全軍は滅ぼされるわけです。心を固くなにして信じないことも、そして心を柔らかくして信じることも個人の自由意思選択ですが、その結末は対照的です。真理を信じないで不義をここで喜んでいる全てのものには何てありますか。神の裁きがあるわけですね。真理を信じない、それどころか不義を罪を喜んでいる人には裁きがある。神の裁きは何なんですか。彼らが偽りを信じるようにさせるわけです。やりたいようにさせる、惑わされるわけです。だから今の時代キリストを拒めば、おそらく私たちが生きている間に私は患難時代が来ると信じてます。ですから私は生きたまま景況にある会うわけで、で拒んでいる人たちは信じないわけですから、このあと反キリストが現れます。教会が軽挙された、信じない、真理を信じなかったので彼はどうなるんですか。その偽物が来た時にそれを信じるようになるわけですよね。惑わされるわけです。ものすごい苦しい目に遭います。神の裁きで、そしてそれに従う者は 最後は滅びなんです。なぜ？自分を救う真理を拒んだからです。真理の愛、神の愛を受け入れなかったからです。しかし神に感謝ですね。私たちは真理を信じたわけです。キリストを信じました。それで私たちのすべての罪を許されて、永遠の命が与えられました。真理を知った者は、内側に御霊がおられるわけで、御霊は真理の御霊です。ですから偽り者が来たときに、なんか変だなと思うわけですよね。あれ？で、信仰を持ったばかりの人でも何か違うなっていうことは感じるわけです。でもそれが何かわからない。で、信仰が幼子から大人になって、父たちになると、霊的に成熟してくると、御言葉の基準がわかるわけですから。もう明らかに御言葉に照らし合わせて、おかしいってなる。何かが変だとまず私たちは感じます。何かが変だな。何だろうこれは。不協和音がそこで起こるわけですよね。聖霊による一致はそこにはないわけです。異物が入ってくるわけで。変だ。でも御言葉と照らし合わせると、なるほど。ですから、真理を知っている者は偽り者から守られます。神の裁きに会えません。やがてもうすぐこの地上に罪に対する神の裁きが下るわけです。神は今まで放置しておられたわけではありません。裁きの時がもう定められてて、その裁きの時がもうすぐそこまで来てて、神の御怒りが下るわけなんですが、その御怒りが下る前に私たちは天に引き上げられて永遠の安息に入ります。そこに私たちの希望があるわけですよね。私たちの望みは主イエス様が私たちを迎えに来てくださるということ。今しばらくの間苦しみは続きますけれども、そのことを思うときに私たちはその希望で喜びが、聖霊による喜びが与えられています。主がいつ来るか誰も分かりません。景況はもう印はないんです。再臨はあります。反キリストが現れた後ですから、もうカウントできるわけですが、その前の景況、クリスチャンが引き上げられるのはいつか誰も分かりません。ですから私たちは花婿がいつ来られてもよいように心を備えて、死の前に心のエステをしっかりとして、この清められた生活、清い生活をして主を喜んで迎えられるように、毎日主の御言葉を読んで祈り、主との親しい交わりの中にクリスチャン生活を喜んで生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、もうすぐ私たちの救い主である主である方、私たちの花婿である栄光の主が、花嫁である私たち教会を迎えに来られていること、もうすぐそこまで来ていることを感謝します。どうぞ私たちが目を覚まして、今がどのような時代なのかはっきりと聖霊によって教えていただき、御言葉から教えていただき、私たちが目を覚ましていつ主が来られてもよいように心を備えて歩むことができるように、主がどうぞ私たち一人一人を、教会を整えてくださいますようにお願いします。そしてまだイエス様あなたのことを知らない家族や周りの人たちに、どうぞ私たちを通して主が御業を行い、救いをの技を行ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。